い。それではですね、今聖書の箇所をお読みしました。今日は第一テサロニケの3章の6節から終わり13節ですね。ここからメッセージを語っていきたいと思いますけれども、テーマは救いの完成を目指してということです。で、まあ、今お読みした箇所の少し前からこの箇所の背景を簡単に説明をしてみたいと思います。でパウロは彼が福音の宣教によって立て上げたマケドニアにあるテサロニケの教会を励ますために何度も行こうとしましたが、なかなかそれが実現しませんでした。でそれは2章の18節を見ますと、サタンが私たちを妨げたのですと述べています。まあ、そこでパウロは彼らを強め励まし、まあ、彼らが苦難の中でも動揺することのないように、まあ、パウロの同労者であるテモテを派遣することにしました。まあ、テサロニケの教会に起こったその苦難は決して、まあ、突発的なものではなくて、まあ、パウロは彼らの信仰が動揺することのないように、まあ、このような苦難に遭うように定められているのですと3節で語って、まあ、むしろ試練に立ち向かって歩むようにと励ましてきました。まあ、ですから彼らのところにテモテを派遣するのは5節ですね、誘惑する者が彼らを誘惑してパウロたちの宣教の働きやそのロークが無駄にならないようにするためでした。まあ、パウロは彼らのところに同労者である、まあ、テモテを派遣いたしますけれども、まあ、その甲斐があって、テモテは彼らのところからとても良い知らせを持ってきました。6節ですね、もう一度読みます。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきてあなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれましたと。でこの良い知らせというのは、まあ、彼らの信仰と愛に関することであります。まあ、6節の最初にはところが今と書いてありますので、まあ、パウロはテモテからのその知らせを聞いてすぐにこの手紙を書き始めたようであります。でそのパウロの喜びの感情が、まあ、この文面によく表れております。で良い知らせを伝えてくれたというその言葉は原文ではエヴァンゲリゾーという言葉が使われていますけれども、それはもともとは福音を伝えるという意味であります。この福音というのは皆さんもご承知の通りに良い知らせという意味がありますね。でまさにパウロにとってはテモテから聞いたその知らせは福音を聞いた時のような誠に良い知らせでありました。まあ、実はこの福音を伝えるエヴァンゲリゾーという言葉が神の救いの働き以外の一般的な意味で使われているのはこの箇所だけであります。まあ、それはパウロがどれほど感激してその知らせを聞いたかを物語っております。まあ、皆さんは福音を聞いてそれを信じたときに、まあ、そのような感動や感激が心の中になかったでしょうか。まあ、私の子供たちを含めてクリスチャンホームの場合には、まあ、小さい頃から当たり前のように福音を聞いてきましたので、まあ、むしろそのような感動が少ないのかもしれません。まあ、しかし私は23歳の時に福音を聞いて信じた時の感動は、まあ、今でも忘れることができません。まあ、それは言うならば聖典の霹靂、あるいはパウロの経験のように目から鱗が落ちるような、まあ、それまでの価値観が全部ひっくり返ってしまうような経験です。まあ、本来福音というのは、まあ、それほどの感動を信じた人に与えるものですし、まあ、それはその人自身の人生を変える力を持っております。まあ、私たちの人生には受験に合格したとか結婚が決まったとか、 まあ、子供ができたというような嬉しい知らせがあるものですけれども、しかし私にとってはキリストを信じた時の喜びはそれ以上のものであります。まあ、私にとって救いの経験は他の何者にも代え難い喜びであって、その感動は今でも変わることがありませんので、こうして牧師の働きをしていますし、福音を一人でも多くの人に伝えたいと思っております。ローマ人への手紙の1章の16節のお言葉ですね、そのまま聞いてくださっても結構です。私は福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですとあります。まあ、そこでパウロがテモテから聞いたその良い知らせというのはその後の言葉です。あなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっているという、まあ、教会の交わりのことであります。まあ、まずテサロニケの生徒たちに宿ったその信仰と愛というのは、もちろんそれは神への信仰であり、まあ、それはキリストからの愛であり、あるいはそれに基づく教会の兄弟姉妹との愛の交わりを意味しております。まあ、パウロは福音の宣教者として彼らに信仰と愛を伝えました。まあ、それが今しっかりとテサロニケにおいて実を結んでいる姿を見ることができました。まあ、互いに会いたいと思うとか会いたがっているというこの言葉は、会うことを切望するとか恋したうという言葉であります。まあ、パウロと彼らの思いはキリストへの信仰によって互いに結ばれ、その愛を確認することができました。まあ、例えば思いを寄せていた人が相手も同じ思いで互いの心が結ばれるという恋愛の経験は、人生の中でこれほど嬉しいことはないだろうと思います。まあ、霊的な意味では福音を受け入れた者同士が信仰と愛によって一つの思いを抱いて交わることができることほど嬉しいことはありませんし、慰められることはありません。まあ、教会が一つになって神の家族として霊的な一致を保つときに、そこにはこの世の何者にも代え難い神の国における愛の交わりの理想が実現いたします。で、パウロはそのような愛の一致を確認した上で、こういうわけで兄弟たちと7節で呼びかけていますけれども、それは信仰によって結ばれた神の家族としての呼びかけであります。で、そしてパウロが彼らに告げることは、苦難の中にあっても彼らのことで慰めを受けたという感謝であります。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めですと。で、この言葉を読むときに、パウロの語る福音、すなわち良い知らせというのはどのような性質のものであるかを知ることができます。まあ、すなわちパウロは決してこの世的なことで慰めを受けたと語っているわけではありません。まあ、むしろ彼の状況はその逆であって、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながらと語っています。で、このあらゆる苦悩と苦難のうちにありながらという言葉は、あらん限りの避けられない苦しみ、あるいは圧迫されるような心配事がのしかかっているという表現であります。まあ、ですから私たちは福音を受け入れ信仰を持ったからといって苦難がなくなるわけではありません。まあ、逆に言うと、 キリスト信仰というのはこの世のご利益宗教のように神を信じたら家内は安全で商売は繁盛し良縁が成就するというような、まあ、自分の願望だけを満たすような宗教ではありません。しかし気をつけないとキリスト信仰がそういう方向に向かってしまうことがあります、まあ、それはこの世的な願望あるいは成功志向がそのまま信仰と結びついてしまったような考え方であります、まあ、しかしパウロの喜びや慰めはそういう世俗的な類の願望ではありません、まあ、むしろ彼は苦難の中にあっても信仰者の霊的な姿勢が保たれることを願い神の家族に信仰による慰めが与えられることを祈っております、まあ、私たちはそこに生きる目標や信仰の方向性を見据えるならばたとえこの世のことでどんなに苦難があってもそれに耐えることができます、まあ、しかしご利益的で世俗的な信仰の人は、まあ、この世のことでうまくいかなかったり苦難がありますと簡単に信仰から離れてしまいます、まあ、そういう表面的で世俗的な信仰の人がどれだけいるでしょうか。でパウロはむしろテモテ第2の手紙の3章の12節でキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと述べております。またテサロニケの人々にはやがて起こるように定められた苦難に備えるようにと教えてきたわけであります。でそのパウロの信仰は8節も同じ意味の言葉であります。あなた方が主にあって固く立っているなら今私たちの心は生き返るからですと、まあ、パウロにとって生きる望みは福音を述べ伝え神の言葉を信じた者が主にあって固く信仰に立っている姿を見ることであります。で、彼にとってそれ以上の喜びや慰めは他にありません。今私たちの心は生き返るからですとありますけれどもこれを直訳しますと私たちは今生きますと訳せますしこの生きる座王という言葉は現在形が使われています。で、それはすなわちパウロが良い知らせを聞いて一時的に生き返る思いがしたというよりも、まあ、その命はもっと霊的な事柄であって、まあ、それはいつまでも消えない永続する命を意味しております、まあ、同じ生きるにしてもこの世的な命に生きるのと霊的な意味で信仰に固く立って生きるのとでは全く意味合いが違います。ローマ人への手紙の8章の13節から14節のお言葉です。そのまま聞いてくださっても結構です。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です、まあ、同じ生きるにしても神の御霊を与えられて永遠の命の約束を信じて生きる人とそうでない人の違いは明白であります、まあ、この世の人はこの世の現世的なことしか考えませんけれどももっと大切なことは神を信じて生きることであり神との交わりの中に生きることであります、まあ、その点でキリストを信じる者はたとえこの世において苦難があっても固く信仰に立ち主と共に生きるならば死んでも生きるという望みがあります。 まあ、ギリシャ語で生きるは、まあ、動詞形で先ほど言いましたけれども、ザオーと言いますけれども、名詞形ではゾエーと言います。まあ、改めて、生命とか命ということを考えると、まあ、それは神の創造の御業以外に考えられません。先日、坂口志文教授が免疫抑制細胞である制御性 T 細胞を発見した功績でノーベル生理学医学賞を受賞いたしました。まあ、人間の体には病気を引き起こす細菌やウイルスなどの異物を排除する免疫機能があらかじめ備わっています。まあ、それが何らかの原因で病原体でないものに免疫が強く働いてしまうことがあります。で、坂口教授はすでに1995年にマウスの実験からそれを制御する細胞が血液のリンパ球の中に存在することを突き止めて、まあ、それを制御性 T 細胞と命名して論文に発表いたしました。で、この免疫のブレーキ役となる制御性 T 細胞の働きを強めることで自己免疫疾患やアレルギーや臓器移植の拒絶反応を抑えることができます。で、逆にその働きを弱めることでがん細胞を攻撃するような免疫細胞の働きを強めることもできます。まあ、それは医療分野において画期的な発見でありましたので、坂口教授はその功績を認められてノーベル賞を受賞いたしました。しかし、そもそも人間の体の中に異物を排除する免疫機能が備わっていることや、それを強めたりブレーキをかけてその働きを抑制する細胞が備わっていること自体が不思議なことであります。まあ、それは進化の過程で偶然にできたなどと誰が考えられるでしょうか。まあ、むしろそれは初めから人間の命の中にそのような生命を維持する仕組みと機能が備わっていて、まあ、それは神様がそのような精巧な仕組みをあらかじめ人体に与えておられたとしか言いようがありません。まあ、創造者である神を信じなければ人間の命の根源あるいは生命の神秘を誰も説明することはできません。ノーベル賞の受賞者はその生命の神秘を発明したのではなくって発見したに過ぎないわけであります。で、それはすなわち神の偉大さを発見したということであります。で、パウロは生徒たちが唯一の創造者である神を信じて固く信仰に立っていることに対して心から感謝を捧げております。9節、あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいるそのすべての喜びのゆえにと。まあ、パウロの感謝は彼らがパウロの語る福音によって偶像の神から立ち返り、しかも激しい迫害や苦難の中にあっても誘惑者たちに妥協することなく固く信仰に立っている姿を見たからであります。で、パウロはそのことをどれほど神に感謝したでしょうか。まあ、パウロは今その素晴らしい知らせを聞いて喜び神に感謝していますけれども、それを通して彼はますます勇気づけられ力を与えられたはずであります。どれほど神に、お捧げできるでしょうかと訳された言葉は返礼とか報いとかお返しという言葉であります。まあ、私たちが神に礼拝を捧げるときに、そこには当然私たちを滅びから救い出してくださった神への感謝があるはずであります。そしてその応答として 私たちの持てる賜物を神に捧げて行きたいというその思いが与えられるものであります。私は23歳の時にキリストを信じて救われた時に人生観が一変いたしました。で、それまでは自分のためだけに生きてきましたけれども、キリストを知った時から神のために生きるものになりたいと思うようになりました。私たちは神から与えられたその救いの喜びが大きければ大きいほど、主のために自分の持っている賜物を捧げて行きたいと思うようになるだろうと思います。キリストは弟子たちに、あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさいと命じております。10節、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています。パウロはテサロニケの兄弟姉妹に会いたいと切に願い、そのために彼は夜昼熱心に祈っていますと述べています。この熱心にと訳された言葉は、あるものを超えて豊かにという意味でありますけれども、前置詞と形容詞を重ねて一つにしたような非常に豊かな言葉が使われております。まあ、それからパウロは祈るという言葉も一般的にプロセウコマイという言葉が使われますけれども、それではなくてですね、欠乏や不足を補うために祈る、ディオマイという言葉をここで使っています。まあ、それはパウロは彼らと離れていても、教会の交わりで不足している部分や霊的な欠乏を補うためにどれほど熱心に祈っていたかがわかります。まあ、確かにテサロニケの人々の信仰はパウロから聞いた良い知らせからもわかりますように、テモテから聞いた良い知らせからもわかりますように、信仰においてもまた愛においても熱心でまた模範的でありました。しかしそれでもパウロは彼らの信仰がそれで十分であるとは思っていませんでした。実際に彼らはまだ信仰に導かれて間もなかったので、知識においても経験においても未熟な部分がたくさんありました。で、パウロはその彼らの信仰の不足を補いたいと思っておりました。この補いたいという言葉は完全にするという意味で、それは漁師が網を修理するような場合に使われます。マタイの4章の21節では、ヤコブとヨハネが船の中で網を繕っているというその言葉でこれが使われております。まあ、漁師たちが多くの収穫を得るためには、漁で使う網をその都度その都度修繕し繕っておかなければ良い働きができません。まあ、私たちの信仰も同じであります。それぞれ誰もが信仰の歩みの中で欠けている部分をたくさん持っています。で、それをちゃんと修繕しておかないと、神の豊かな恵みや祝福はその破れたところから全部漏れてしまいます。で、そうであるならば、せっかくロークしたことも無駄になってしまいます。で、そうならないために、私たちの中にある不足している部分、破れている部分をその都度その都度修繕していく必要があります。教会の主日の礼拝や交わりはそのためにあります。また教会の牧師はそのために建てられているわけであります。で、最後にパウロの祈りがここに記されています。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますようにと。まあ、パウロは父なる神とキリストに向かって、彼らのところに行こうとする道が開かれるようにと祈っております。 皆さんの行こうとする人生の道がその願い通りに聞かれるかどうかは、父なる神とキリストへの祈りにかかっています。どんなに努力してもその道が開かれないこともあります。で、私たちの人生の道を開いてくださるのはやはり神であって、神がその道を開いてくださらなければ誰も自分の願う道を行くことはできません。で、そして道を開くという言葉は、まっすぐに目的地に向かって進むという意味があります。まあ、私たちは何よりも自分の行くべき道が主の御心にかなっているかどうかをよく祈って進むべきであります。どんなに願ってもそれが自分の欲望のためであったり、主の御心にかなわない道であるならば、その道はその人にとって何の益ももたらさないし、無理やりその道を進んでいっても決して幸福にはなれません。しかしそれが神の御心にかない、主が共におられるならば、神があなたの行く道を必ず祝福してくださり、その人生を栄えさせてくださいます。で、それは先ほど言ったように、自分の願いを第一にするようなご利益信仰とは違って、神の願いを第一とする信仰の生き方のことであります。第二にパウロが祈りの中で願うことは、彼らの愛が増し加わることであります。12節、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。まあ、パウロの語る愛というのはアガペという言葉が使われていますから、それはやはり神の愛を語っております。で、その愛はまず、私たちがあなた方を愛しているようにとありますように、パウロの語る福音の宣教に基づく愛から始まっています。で、それはすなわち、神に愛されるに値しないものが神の恵みによって与えられる無償の愛を意味しております。その神の愛を知った者は、パウロがあなた方の互いに対する愛を溢れさせてくださいますようにと祈るように、今度は同じ信仰を持った教会の兄弟姉妹を愛するという、その愛によって神の御心が実現していくわけであります。まあ、キリストは弟子たちに、あなた方は互いに愛し合いなさいと命じました。まあ、しかしそれだけではなくて、パウロはすべての人に対する愛をあふれさせてくださいますようにと祈っております。で、その愛は神の今度は家族だけでにとどまらずに、教会以外のすべての人に向かうものでなければなりません。まあ、私たちは自分を愛してくれる人を愛したからといってそれが誇りにはなりません。しかし自分を憎む者や迫害する者を愛するということは、この上なく難しいことであります。しかしキリストは自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと言いました。すべての人に対する愛を豊かに溢れさせてくださいますようにと、私たちのその愛の不足を主に祈り求めて行きたいものであります。まあ、最後にパウロは彼らの救いの完成を求めて祈っております。13節、そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように、アーメン。まず心を強めという言葉は3章の2節にも出てまいりましたけれども、それは心にしっかりと据え置くという意味の言葉であります。 それは苦難の中でも動揺することがないようにという意味で使われております。まあ、確かに私たちはこの地上を歩むときに多くの苦難があり、さまざまな誘惑もあります。まあ、しかし私たちの主イエス・キリストはすでに悪魔に打ち勝ち勝利しておられます。やがて主イエス・キリストはこの世の終わりに神を信じるすべての生徒たちと共に天から来られることが定まっております。第一テサロニケの4章の14節のお言葉ですね。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずですと。パウロはその時、彼らが私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますようにと祈りました。まあ、私たちは主イエス・キリストが天から栄光の姿を持って現れる時まで清く責められるところのないものとして神の御前に立つことができるように、固く信仰に立って主の道を歩むものでありたいと思います。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、このようにして愛する兄弟姉妹とともに御言葉を中心としてこの交わりの時を持つことができ、あなたのお言葉が与えられたことを感謝をいたします。私たちに与えられているその良い知らせは、世の人が本当に知らない、私たち信じる者にとっては誠に豊かな神の救いであり、私たちの本当に人生を変えてしまうその力を持っています。やがてキリストが来られるまで、私たちがこの地上において固く信仰に立って歩んでいくことができるように、兄弟姉妹を支え強めてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは最後に祈っている賛美をします。詩歌の236番。